ペットショップワンダフルの
山本圭一と
今夜も井戸端会議。
FM 愛知をお聞きの皆さん、こんばんは。ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議、極楽とんぼ山本圭一です。
こんばんは、パーソナリティの山口千景です。この番組は極楽とんぼの山本さんが不要品を断捨離しました芸人ならではの切り口で報復 Z のトークを繰り広げるバラエティ番組です。
はいはいはいはい。
先日ね、あのケイチョンチャンネルにもアップされていましたけれども、桑畑理恵さんにお手伝いをしてもらって、お部屋の不要品を断捨離したと、
いやまあ断捨離したというか、
はい、
まあもう断捨離は終わってたのに、さらに引っ張り出してきて、これはいる、はい、いらない、不要なのかどうなのかみたいなのを、まあ、バタヤンと、まあ、西野がね、
はい、
あのいろいろこうやったっていうやつでしょ。
はい、そうですそうです。
いやだけどね、まあいや、まあ、納得いかないこともありますよね。
何ですか。まあまあ、まあ、いろいろありますけれどもね、まずその断捨離自体のことで言うと、うん、お部屋の中のそういうもの、
はい、
最初のそのお母様に手伝ったりしてもらってた時から考えるとどれぐらい減らしたんですか。
いやあのね、結構減らしましたよ、うん、あの捨てるものも捨てたし、あげるものもあげたしで、はい、まあ正直、うん、部屋一つ分ぐらいは
結構いってる。
いろんなものを断捨離しました。
それもともとそんなにめちゃくちゃお部屋にぎゅうぎゅう詰めのタイプじゃないじゃないですか。
そうなんですよ、多分、ね、そうだけれどもやっぱり棚に入ってるものとか、もう一回引っ張り出してきて、いるいらないをやってるうちに、なんかいらないものの方がやっぱ多いですよね。使ってなかったりとか。
そうだ、大事で気に入ってるけど実際使ってないっていうのとか、
まあ結局そうなんですよね。じゃあ洋服もどうなのかとか、まあ、
悩む。
そうでしょ、バッグとかもね。
本当にそうです。
靴とかもそうじゃないですか。
そうだ、好きなんですけど履いてないんですよ
今。いやこれ3年とかね、なんだったら5年ぐらい履いてもないのに、いやこれ履くなみたいな
思っちゃうんですよ。そうでしょ、すぐ
スーツの時は履くなとか、いやいやスーツ自体着てねえしみたいな
3年から5年くらい、
っていうのもひっくるめるとやっぱりいろいろ出てくるから、そうですよね。でやっぱり探してく、探してくか、まあ、いろいろな棚を見てくうちに、
はい、
あれってこんなここにあったんだみたいなもん。
はい、例えば何がありました。
だから動画上でね、言ったら爪楊枝みたいなのがあったじゃないですか。
あれは本当にだいぶ我々スタッフは、
あったでしょ、俺使ってたでしょ。
使ってました。だってランチの時に、いつもお弁当をね、ミーティングルームで食べた後に、だいたいゴソゴソゴソっと出して、シーシーしてる。
やってたでしょ。
やってる、
やってましたよね。
だってハワイに行くって言ったらそこで買った方がいいっていう話もしてたのすごい覚えてますもん。
そうでしょ、
はい、
で俺はもうそれ1個使い終わって、
はい、
他のがどこに行ったか分かんなくなってたんですよ。
お、最近見てない。
そしたら大量に出てきたやつをあーっつって置いといたら、それをあの動画上出されたってことですね、
はい、だってもうこれいらない。本当にいつ、あれでも去年は使って、
いや
あれもう1年以上前か。
いやもう一昨年ぐらいです。いや一昨年じゃない、もう2年ぐらい前ですよ。俺今年に入ってあれ見かけてないですし、去年も多分見てないですもん。だから俺はなくなったもんだと思ってたから、
いつの間にやら見なくなりました。
そうだから、だからもういつの間にか見なくなるイコール、もう使い終わった後にその替えがどこにあるのかをもう忘れてるんですよね。
でも
そういうもんです。
出てきてみれば、もともとそのすごいもう毎日必ず使ってたぐらいのものだから、また使おうかなって気になっちゃうじゃないですか。
なっちゃうけど、向こうからしたら使ってることすらも見たことないっていうから、いらないものに入りますよね。
あ、そうか、姫と結婚してからは。
いや
確かにもう使ってないはずですよ。
だから見かけてないですもん。
これ
どこにあったか見かけてないから。それはあれは何かが分かんないの、あれは。
そうです。
これ何を使うものかとみたいなものがやっぱり。 次から次へと出てきますよね。
小物でそういうものもあれば、別にその洋服とかだけでなく、リビング内、キッチン内、それぞれ。
これね、でもね、はい、そうは言ってもあれは私のものをあえて、ね、やりましたけど、はい、それはやっぱり女子の方が多いですよ。
まあまあそりゃそうですよ。
そんなものね、根本的に、もう化粧品のいろんなものなんて
めっちゃある。
めっちゃあるでしょ。
だってもうリップだって何本あるんだ、使ったのかって言われたら、はい、みたいな。でもまだちょっとあるし。
そうなんですよ。あれ私なんてもう一握りですよ。
まあそこに関してはね。
そうですよ。
化粧品はね。もう
化粧品だ、小さい小物、
あ、
バッグだなんとかだっつって見たことないなんかいっぱいありますもん。
こうピンとかゴムとかもだし、そのパーツなんかキーホルダーみたいなやつじゃないけど。
靴にしてもそんなも
う。でも結婚してそれこそ姫が引っ越していらっしゃる時に、すごく物が少なくて段ボール2箱ぐらいだったよと。
はい、
だからこう。山さんの寝室っていうかこう部屋の服を置いたりするとこの一部をちょっと開けて入れたら入ったんだっていう、それぐらい彼女は物が少ないと、はい、そういうところも好きなところ、はい、だった。
そっからですよ。
そ
っからどんどんやっぱ増えてます
1年余り。
はいはいはいはい、
あら、
ここのスペースを私が使っていいみたいな
で、じわじわ、
そのじわじわですよ最終的に。よく見たらもう半々どころじゃないですよ。今64で向こうのものが多いです。見た
クローゼットとかそういう系 は、
はい
は
いですね、
あら、
向こうの母さんが来て、で2人でやってますから、それは俺のものは全部いらなく見えますよね。これいらないでしょ、いらないでしょ。
お母さんどんな感じなんですか。
ケイちゃんこれいらないでしょ。
そんな感じなんだ、2対1
2対1です。母さんって言ってますけど3つ下ですから。
あ、そうだった
。ケイちゃんこれいらないよこれ。
友達
いるってっつってもういらないいらないいらないで終わりですよ。
お母さんジャッジでいらないもの
ですね。
それ洋服とかですか、お母さんのジャッジは。
だけどなんだかんだって言って、じゃあうちのね俺が着てた服とかにしても、ちょっと着ないなとかっていうのを全部向こうの父さんだったり弟とかが全部持ってくる。靴なんてもうすごいですよ。
あ、パワーたち履けるサイズ。
もう何十足やったかっていうぐらい。
素晴らしい。でも弟くんにしたら超ラッキーです、めっちゃいいブランドももらえる。
超ラッキーですよ。で、うち前あった、今壁掛けのテレビにしたんですけど、前あったあの60インチのテレビも、その弟の上司、20歳の、この家に。
マジで
60インチのテレビをちょっとワンルームにいるかと横にして。
すごいじゃん。
いやゲームをやるからいるんだっつって。
めちゃくちゃもう棚ぼたち
の棚ぼた。ほんでヨギボーを一本持ってったんですよ。
マジヨギボーめっちゃ高いのにあれ。
ほんでヨギボーも持ってって、なんすかテレビも全部持ってって、そんぐらいダメだと。そのヨギボーと、ヨギボーにはうちに飾ってあった大きなだるまとかもあるんですけど、このだるまもついてるからっていらないもんも全部持ってきました。セットです。
でもヨギボーこそ出産したら家にあった方がいいと思ったの。
いやでもね狭くなります。
あ、そっかそっか。まあその他の優先順位で言うと、
そうですね。だからいろんなめっちゃやってますもん。
でもすごいなんかもうスタイリッシュなモデルルームのような見た目に。
ね、いやいや、まあまあまあそう、ね、
従来のものも生かしつつ、まあ、新しく購入したり、それこそ大きいものだったらソファーが、
ソファーも、ね、だからあれは前もニトリで買ったソファーだったんで、今回もニトリに行ってニトリで買うから前のやつを引き取ってくれっつって、引き取らして今のにした
って。でちょっと大きいこう、
まあ
ね、
角のある
L 字
っていうか、
はいはい、
にはしたんですけど、
はい、
まあそうっすね。
だから家の雰囲気がだいぶグッと変わって、でもまだ あれ捨てなきゃよかったっていうのには出会ってないですか。
捨てなきゃよかったっていうのは出会ってないし、まだその気になれば捨てれるなっていうのはあります、は
い、すごい。じゃあ結構断捨離気持ちよく結果やってるってことですね。
いや俺たんびたんびやってるんですよ自分一人の時から、
は
い
は
い、
で結構後輩の芸人さんにあげたりとか、ね、みんなに譲ったりしてました
ね。やってるんですよね。だけどできないできないみたいに言われてるけど、いやいやよっぽどやってますよ
私の方は。私はそのイメージです、なんかまた断捨離して靴とかあげたんだよねとかっていう話、ね、たびたびしてますもんね、 だけどその、まあ、その断捨離、うん、っていう部分だけじゃない、うん、こう動く動かない重いものを持たせる持たせないをね桑畑さんにだいぶきつく言われて、うん、
まあまあ
でも、ね、あれを見て私その動かせてるじゃん妊婦にって言われてたのに対する答えが、うん、姫の答えが、うん、いやこの人はそういう人だって分かって、うん、一緒にいるっていうところがまたなんか愛情だなと思って、
ま
あ、
重たいものは私がなんか向こうに持たしてるみたいな感じになってますはい、はい、そういうことではないです、
ね、気になるものを姫が率先して自分でやるからね
向こうが持ってくることが一個の、うん、まああれじゃないですかルール的に俺が持ってきてこれがいるいらないっていうことじゃないから、ね、
はいはいでその姫のこの人はそういう人だからっていうところが私は逆に愛情があって、うん、あ本当に好きなんだなっていう感じがしてほっこりしましたけどね私は
幸いでございますか、
はい
まあ、よかったと思います
えあそういう感じじゃないのんみんない
やわかんないそれは見てる人たちそれぞれの思いがあるからそれを一つに意見をね一つの意見にしてくださいっていうのちょっと私には
難しいけど、ね、まあでも本当にやってほしかったら言うでしょうしね姫も、
うん、いやそれはそうです本当にやってたらもう動画上のことまで全部演出されたら困りますよこっちとら
仲いいなって思いながら見てましたけど、
でも
それが今やこの放送の日にちでいうとこれ19日のやつですけど、この週とか翌週とかもみんなずっとドキドキ、
まあ、みんなドキドキいやこれはどこも一緒じゃないですか、
いよいよだなっていう感じがしますね。
まあまあまあそうもうなるようにしかならないですから、その日を迎えたら、うん、そう報告ができるんだったらするっていうだけです。
楽しみに、
はい、でもあれでしょ千景さんは予定日があって、はい、
過ぎました。私
どれぐらい過ぎたんですか。
当
初の予定から
1週間ぐらい。
1週間、
そうですね5日6日ぐらい。
あ、
出産予定日は普通に田んぼで作業してたので、うん、普通に。
でもなんかそこでその日にはあれ違うなって思ってる。
あ、全然そう。
その何日前からも別にあ予定日から遅れるなみたいな感じ。
遅れるなっていう感じでした。もう全然兆候もなかったですし、うん、まあだんだんもちろん下がってはきてるけど、うん、赤ちゃん下がってきてるなっていう感じはしたけど、そのしんどいみたいなのもそんなに後半はもちろん重いけど、
うん、
動けないとかもうお腹痛たたとかっていうこともなかったので、普通に生活して、まあ無理はしないけど普通に生活はして。
え、結構なんか臨月に入ったら歩くみたいなのがあるじゃないですか。
歩いてましたね。もともとその田んぼとかも作業してたから、うん、割と普通に生活してました、ね、
だから無理して歩いてはないってこと。
あ、そうですそうです。私は
でしょ、
もともと運動量が割とあったので、そんなに家でこうゆったり大事に大事にテレビ見てるとかっていうよりは普通に外にも行くし、
そうでしょ
っていう感じでした。
めちゃめちゃ動いてますもんうちの。
あ、でもなんか動くと、うん、降りてきやすいみたいな説もありますからね。
だからね、いや無理して動いてるわけじゃないのに、
うんうん、
ずっとなんか言ってますよ
体を動かさないとって、
体を動かさないとっていうか、そうですね。
逆に多分体が重いから、うん、何にもしないどこうって思うと本当常に眠いし、
うん、
ずっとグダグダする生活になっちゃうから、
うん、
多分なんとなく動くわっていうのもあると思いますね。多分寝といてって言われたら1日寝ますもん、眠すぎて。
はあ、そんな感じじゃないですかね。
多分とても順調なんですよね、うん、今のところね、まあ、ねきっとね。でも人それぞれだから、
まあね、
どうなるか分かんないし、
私が張本人じゃないですから、
ね、そうそうそうそう、
体調はよく分かんないですからね。それがどうなのか、それが どういうところに行ってるのか、うん、どんな風に行ってるのかちょっと分かんないですからね。
今その3年ぐらい前を思い返してみると、うん、多分出産した当日は、
うん、
私夜から陣痛が始まったんですけど、うん、まあ今日もまだないでしょうって言って出かけてきていいよって言って、うちの旦那さんは仕事だったか付き合いだったかで、うん、1日確か県外遠方に行ってて、
うんうん、
で普通に夜朝から全然いなくて帰ってきて、でまあもう眠いしお風呂入って寝ようかな、どうしようかなとかって言ってる時に、あいたたたたたって急になって、そこから21時間陣痛で出てこなくて帝王切開だったっていう感じだったので、 すごい急でした。
でもね、だから21時間もずっと旦那さんの近くにいるわけじゃないでしょ、その部屋には。
いないです、コロナ禍だったので、うん、あの一人で入院で、うちの旦那さんたちも誰も敷地内にも入っちゃダメ。
だってでも21時間もずっとみんないるの、例えばいないでしょ。
いないでしょ。だから夜勤で、うん、それ多分本当の陣痛の始まりが多分、うん、ちょこちょこあーって思ってたの夕方ぐらいだったから、うん、そこから考えると21時間ぐらいで、あ違う、夕方、そこ2時に生まれてるんで、そうですね、6時ぐらいとかからで、最初はこう波があるから、だけど病院に電話してもウィザンだからまだ来なくていいですって言われるし、
あまあそういうことよね。
そうです、そうです、それも
プロフェッショナルの人たちがいるわけですから、 そんなアマチュアがね初出場の人間が
3人目とか4人目の人もいます。
ああだこうだっつって、はい、いやだけどそれは先生っつって言っても、いやいや分かってますけど大丈夫ですよってなりますもんね。
なります、なります。で来たとて夜だから、うん、結局夜勤とか当直の看護師さんとか、うん、助産師さんとかしかいないので、うん、本当の出産の人のとこにいるから、うん、結果入ったんだけど入院で、うん、部屋でずっと一人でしたもん。で、まあまあまあね、付き添いもできないから、ね、でずっと一人にうんって苦しんでるみたいな感じだったんで、
しょうがないですね。
そう、なるより
なる
ようになると思います。で振り返ってみれば、ああだったなって思うけど。
そうでしょ、だから3年前を思い起こせばっていうことでしょ。
本当それぐらいです。
そうなんですよ、だからまあそれはね、またこれを言うと、はい、またあなた何も分かってないとかって周りから矢も飛んでくるわボールも飛んでくるんで、私はそっとしておきますけど、はい、いやもう本当にもう、はい、もう時期なんでね。
そうですね、まあ、はい、本人たち同士が良ければ、だから姫にとって良ければきっといい、うんね、と思いますね。
そういうこと
です、はい、素敵な思い出になります、まあ、でもあの、はい、素敵な報告を楽しみにしています。さてこの番組ではラジオの前のあなたからのメッセージお待ちしています。山本さんへの質問、番組でこんなことをやってほしいなど何でも OK です。 FMIH 公式サイトのメッセージ&リクエストから送ってください。メッセージが採用されてもされなくても、山本さんの気分でサイン入りステッカーをプレゼントいたします。この番組は安心と信頼のペットショップディーラーワンラブの提供でお送りします。
チワワ、トイプードル、ダックスフンド、ヨークシャテリアにポメラニアン、シーツ、キャバリア、ミックス犬、もちろん柴犬も待ってるよ。
ワンラブスタッフ一同、皆様のご来店を心よりお待ちしております。
子犬、子猫、子犬、子猫、ペットショップワンラブ。
山本圭一の挑戦。
さて続いては山本さんがさまざまなミッションに挑戦するコーナー、山本圭一の挑戦です。今日の挑戦は、演奏力が高いのはどっちだ対決第2弾。
あ、はいはいはい、
この番組で演奏をした記憶がありますよね。
ありますね、
はい、
うん、やりましたね。
やりましたよね、リコーダーです。
はいはい、縦笛ってやつですか。
縦笛でございます。
縦笛ね、
うん、はい、タラレレレってよく音が鳴るやつですが、うん、これで好きな曲を演奏していただきます、うんうんうん、その演奏してる曲が何なのかを、うん、スタジオに登場しました AD ガミちゃんが分かるまでのタイムを競うという。
だってまあそっか、知ってる曲をかけないといけないっていう、
そうなんですよ、
いけないっていうのも一個ありますよね。
前回なんか私全然伝わらなかった気がする、うん、前回何だったっけ
なあ
の子でも、いや山本さんの曲俺勝ったでしょ、めっちゃ、そうです、すごい上手だった。
銀ギラ銀にさりげなくやられた。
そうだ、めっちゃ上手。ペペペペペペペ、それが音じゃなくてリズムで伝わって
あーなるほどね。
で私はなんか CM のやつを、うん、はいはい、何だったかな、
ヤマハ音楽教室ですか。
ああだからね、
ソファミ、
ああ、
あのね、
ドレミファソーラファミレドですか、
はい、そうそうそう、あの上手に吹こうとするから伝わらないのよね、
は
い、やっぱハートでいかないと。
ハートで
ジャズジャズイーな感じじゃないとやっぱ伝わらないのよ。そんなね、あのドレミをね、
はい、
奏でないといけないとかじゃないのよ。
いやでもだからピアノとかだったら、うん、押したら音が鳴るのでいいですけど、うんうん、そもそもリコーダーを吹くのが小学生ぶりぐらいだったけで、
その時はね、
そうですそうです、うん、だから どんなんだったか音が出るかどうかまずみたいな、
う
ん、
あでももう俺だあ今出しましたけどリコーダー、はい、
行きますよって言われた。え、いいよ、
でき
ます？
もうダメ、練習じゃダメよ。もう
ちょっと待って、音何吹けばいい、
まあ、やりゃいいじゃん。
曲を決めなきゃいけないですよね、うん、自分の中で。何弾けばいいんだ。
先攻後攻じゃない、まず
先攻後攻、どうしますか。
どっちがいい、あなたから言った方がいいんじゃない。ちかげさんからでしょ、先攻。
私からがですか、
はい、
曲決めなくちゃ。何弾こう。わかりました。でも音がわかんない。これ音を決めるのもスタートしてからですか。
そうです。
はい、わかりました。
はい、
では3回戦勝負となります。
3曲
ほらだから。ああ何にするから。
いや、いいですよ。
はい、演奏力が高いのはどっちだ対決第2弾。1回戦は山口バージョン、よーいスタート。
それなんか奏でてんの。
奏でてる。ちょっと待って、
何ですかそれ。
結構イケてます、ご本人的に。
イケてると思う、
うん、俺はなんとなく分かりました。
え、
俺はね、
あ、カラス。
あ、ピンポン。あ、ピンポン
ピンポンって、
ちょっと待って、題名が分かんない、曲名が分かんないから。
カラスの、
あなたが勝手に出してだから答え知ってるのあなたしかいないんだから。それをなんで、これ正解でしょみたいな。
ピンポン。
あれカラスなの。
カラスの親子かカラスか。
そう、
曲名が違うんじゃない。
曲名が分かんない。カラスの親子、
カラスですね。
そう、なぜ泣くの、カラスの勝手でしょです。
カラスの勝手でしょはドリフですよ。ドリフターズ、カラスは山にですよ。
七つの、
かわいい七つの子がいるからよみたいなのが正解ですよ。カラスの勝手でしょはあれはドリフターズが替え歌としてやってたやつですから。
私カラスの勝手でしょっていう歌だと思ってた。
カラスの勝手でしょは違います。あれは子供たちが大合唱
する。あ、そういうことですね。
そうです。
それをそのまま覚えてたから。
じゃあ間違いですね。
7つ、間違えてない。1分8秒だった。
なるほど。
では山本さん、はい、曲決まってます。
もう出たとこ勝負、
動きましょう、
はい、決まってます。
では1回戦、はい、山本バージョン、演奏力が高いのはどっちだ対決、よーいスタート。
ブリンバンバンボン。
正解、
嘘でしょ、どこが
ハートですよ。
すごい、分かりました今のは。
ちょもう一回吹いてみて。
どこが、もう一回同じだ、吹きませんよ。
ちょっと待って、どこが。ブリンバンバン、ブリンバンバン、
鏡が、鏡がないだって。
すごい、
いやー、こういうことでしょ。
これはすごい、
パッションすぎてやばいですね。
決して私口では奏でてませんから。
何それ。
縦笛のみでお伝えいたしましたから。これをジャズィー、
素晴らしい、
ジャズィーですね。
すごい、
ちなみに今の記録は
どれぐらい測ってなかったでしょ。
ちょっと
ノーカウント
ノーカウント、
嘘つき。10秒は演奏してた時間10秒以上
当たりだって言ったら、うん、まあ聞いて、
はい、
じゃあ
せーの。
でこれだから、
うん、10秒ぐらい、
嘘でしょ、何そのパッション。
毎回違うけど、毎回違うけどね。
ジャズなんで。
ジャズなんで。
ジャズなんで。音関係ない。
はい。
パッションで。
うん。
何それも勝てる気がしないんだけど。
はいはい。
何やれば勝てるの今の。
すっきりします。いやわかんない。こっちも。
すっきりしますか。
まだってなりますね。
分かった自分に。
うん。そういうもんですよ。
へえ。飛び道具がすぎる、うん。ちょっと頑張ります。それでは2回戦です。
はい。
演奏力が高いのはどっちだ対決第2弾山口バージョン、よーいスタート。
Can you celebrate?
ピンポーン。
Can you celebrate? 俺全然聞こえなかった、
じゃあ最初の音がどれか。だって練習しないから音が分かんない。
うん、
16秒いいじゃん。これ最初の音出しなしってもう分かんないですね、
う
ん、
そうだね、
絶対音感がないとレを狙えばいいのかシを狙えばいいのかとか分かんない。じゃあ、
はい、
2回戦の山さんバージョン、
考える、
これ決めるまでどうしよう、
はい、いいよいいよもう、
そ演奏力が高いのはどっちだ対決第2弾、はい、山本さんバージョン、よーいスタート。
正解。
すごい。どのあたりが全然わかんなかった。
トゥルトゥトゥトゥレ、トゥタッタッタッタッタッタッタトゥルトゥトゥがなんか音であった。
はい、ありましたね。
すごい。
今俺も吹いてて、あここだと思ったら、トゥラッタッタッタッタッタッタタラッタッタがハマったから、あいけると思ったな。したらば、これジャズイです
。
すごい。何秒だった？ほら
測って
なかった。
測ってないってなんだ。測ってなかったですってなんだそれは。
でも山さんが何を吹くかに興味が津々すぎてまあ、
ストップを
ちょっともう一回
書いてないだよ。
もう一回測って、
もう一回できるっつって
たのよ。よーいスタート。すごい。すごい。これでなんで分かった？
11秒ぐらい
ね。
早かったです。
何その雑なタイム測定、うん、
ぐらいだから。
何それ。
だから聞いてる方々も分かってるはず。
絶対分かんないって、うんうん
う
ん、
いや同じぐらいのタイミングで分かってますよ。
私結構な真剣な声で聞いてたのに全く分かんなかった、
うん、あだから多分絶対音感がないんだろうね。
ないです。むしろあったら分かんないでしょ。
彼女にはない。
じゃあ、ね、
あなたにはない。
私にはないけどある人にも絶対分かんない。
そうかな。だって答えてる人がいるんだから、
そう
もう負ける気がしないね。
負ける気しかしないよあれで分かるなんて。うんどういうこと。
うん、
だからそんな早めに分かりそうなやつで勝負しないといけないの。
うん、うんうん、
今0対2です。
まあね2勝、
うん、はいじゃあいきます。演奏力が高いのはどっちだ対決第2弾サッカー戦山口バージョン、よーいスタート。夏色です、
はいはい、
この長い長いが、ねうんうん、で弾けなかっただけです。
あ
ほら音難しい。リコーダーってめっちゃ難しい。何秒でしたか。24秒。結構いいタイムだと思ったんだけどな、うん、 じゃあ山本さん満を持して3回戦いきますか、はい、
もうちょっと待って、
イメトレ、
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 ちょっともう どの音からいくかがよく分かんない。
そこが問題なんですよ、練習なしだから、
ね、はい、
演奏力が高いのはどっちだ対決、第2弾3回戦山本バージョン、よーいスタート。音は出てきてるけど曲が分かんない。ガミちゃんめっちゃ真顔。
うわ、分かりそうで分かんない。
曲名なんだったっけこれ。そう、そこポイントですよね。
ステインアライブ。違う、ステインアライブじゃない。ステインアライブ違うんだ。
山さんの限界だんだん上手なんで、もうね音程狙ってないもん、リズム感だけで作業としてる。
ステインアライブじゃないのか。ステインアライブに聞こえません、はい、
バカ、
はい、
ステインアライブにしか聞こえないって。
わかります千景さん。
え、だってそうじゃないの、
ステインアライブですよね。
そう、
合ってますよね。違うんですね。そうですよね。
国が違う、
国が違う。あー、分かった。あ、はい、分かった。
ダイナマイト。
もう一回吹いて。完全にステイアライブ。ダイナマイトの曲が分かんなくなってきちゃった。それで今吹いてると思
う。俺も吹いてる。
ステイアライブにしか。
ステイアライブって言われてから、ステイアライブをちょっとあの、
うん、考えちゃ
った。
意識して。ほらやっぱり絶対ステイアライブ吹いてた。
あ？本当のダイナマイトは。ダイナマイト。あ、あ、
Cause ha 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 in the night。あ、だれ。タタタタってのここの上がりがなかったからか。
そうそうそう、
はいはいはい、
そうそうそう、それが上が
る。すごいステアライブと似てるってことだ。
でもステアライブを選曲するかなと思ったんですよ。
ステアライブをね。
だとして
結果ステアライブの方が良かったね。正解って言えば良かった
んだ。正解って言えば。そうだ、本人にしか分かんないから。
確かに。
そうだった、申告制で4回戦いきましょう。4
回戦
ちょっと待って、
今のは千景さん、もう今のはすごいかかりました
ね、すごい。今何分でした。2分9秒来てますね。
次
山本さん2分吹き続けたんですよ。
そうだよ、普通のコンサートみたいな。
1曲吹いたぐらいになって、いや素晴らしい。もう絶対ステアライブだぞ。
ステアライブですね、
完全に。何出せばいいんだろう。曲を決めるのが難しい。なんかあれ、これこの曲弾いてくださいでやったら考えられるけど、うん、難しいな。何がいいんだろう、うん、何がいいかな。決まりました。
まあなんか誰もが知ってるようなんじゃないと。そんなの
そうか、誰もが知ってるやつ、
うん、
分かりました。では延長4回戦です、うん、演奏力が高いのはどっちの対決、山口バージョン、よーいスタート。
オリジナルは分かんないよ。
ちょっと。
あ、なんか知ってるフレーズ。
だオリジナルでしょもう。
違う。
あのさ、一曲まるまるずっと乾燥 しようとしてもサビの部分を繰り返すとかしないと、もうオリジナルしか聞こえないんだけど。
違う、今サビ。全く分かったでしょ。
どうにも分かんない。
嘘、絶対。
であとね、あのそのジッポみたいなのがね、机についてね、ゴリゴリゴリゴリガタガタ言ってんのよ、ジッポみたいな。
ネックレスね。
ネックレスが。ちょっとなんて俺ら二人分かんないから、え、な、な、なん、え、
ザキちゃん分かった、
ザキちゃん分かった、何、え、嵐の何、
ラブソースイート、思い出ずっとずっと忘れない
で、俺、いやそれ嵐の曲
だ、めっちゃ上手に吹けてたでしょ、
嵐の曲だっていうのは分かるけど、ラブソースイートっていう曲名が出てこない
分かんなかった、
分かんないです、もう一回吹いてください、それを手、
え、待って、
本当だ、はい、
めっちゃ上手に受けてたと思ったのに、なんで失格、
まあ、失格
ひど
タイムオーバー、
なんで
ダメだ、分かんなかったです、
これだ、もうこれはもうガミちゃんのせいですよ、ガミちゃんの
となったらもう俺やらなくても勝ちなんだよ、
不戦勝だけど、誰もが知ってる曲でこの曲知らん人いなかったでしょ、
だってラブソースイートっていう曲名俺知らないもん
嘘でしょ、
嵐の一人も出てこなかった今顔がポーンと
おかしいな、うん、じゃあ、はい、まあ、記録今んとこなしですけど、うん、山さんいきますか、うん、山本さんバージョン4回戦、はい、よーいスタート、
タッチ
正解
ちょっと待って、
もうサビに行く前にもう呼吸を止めて1秒あなた真剣な目タッチでも来たもんね、タッチが一番、そこが俺偽物だと思って、
すごいずるいな、
なんで
いや、なんか納得いかない、
納得いかないじゃん、
全然弾いてないもん、
弾いてるじゃん、
弾いてないけど
分かったじゃん、
歌ってる感じとリズム感でもうねじ伏せようとして、体全部でトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥってやろうとしてる、
タッチ吹いてみてじゃん、じゃあさ、いやすいません、私がやってるところからです、呼吸をとか、
どこの音弾いてました、
呼吸を、おほらなんかそうでしょ
もう一回吹いて、でさっきから見ないふりあのずっと気になってたんですけど、から山本さん、死の音しか吹いてないんですよ、ずっと死しか吹いてないの、死
できるんだよ、
もうそれでもなんかもうリズム対決じゃん、そうしたリズムで
分かる、リコーダー対決、
リコーダー吹いてリズムで分かるから対決、
今のも何秒ですか、
嘘でしょ、もうずるい、ちょっと待って、
タッチ4秒
ダメだよ、今のは吹いてないじゃん、
吹いて
る、
吹いて分かったんだもん、
分かりましたもん、
そういうことでしょ、対
決、どういうことなの、死しか吹いてないじゃん、だって
十分でしょ、死で伝わるんだから本当は何か知らないよ、
よくあんな死だけでやりましたね
いやだからもう死で全部いけるよ、俺は
死でまだいきますか、
いやいや、
もう一曲もう OK ですお腹いっぱい出す、
そりゃそうでしょ
疲れた、
そりゃそうでしょ、聞いてる側 もう何を聞かされてんだってことでしょ
すごい、みんな分かったのかな、これリスナーの人分
かってるでしょ、
嘘、
うん、だからまあ嵐の何でしたっけ、
ラブソースイートオールオーバー何ラブイズオーバーみたいになってる、うん、
ラブソースイートがやっぱりちょっと
嘘でしょ、
あそこが尺を取りすぎてるから、あれはもう全カットかもしれないね
嘘で、その前に2分09があるじゃないですか、
だあれステアライブと嵐がカットかもしれない
ひどい、あんなに吹き続けたのに頑張って、おかしいな、まあ、ということで演奏力が高いのはどちら対決第2弾は、うん、見事山本さんの勝利でした。
よっしゃー、
まあ、なんか納得いくのがいかないのかもしれないですが、さあ芸能界一のチャレンジャー山本さんに挑戦してほしいこと、山本さんに解決してほしい疑問などをリスナーの皆さんから募集しています。山本さんへの質問依頼など何でも OK です。 FMH 公式サイトのメッセージ&リクエストからお待ちしています。
チワワ、トイプードル、ダックスフンド、ヨークシャテリア、ポメラニアン、シーツ、キャバリア、ミックス犬、もちろん柴犬も待ってるよ。
ワンラブスタッフ一同、皆様のご来店を心よりお待ちしております。
子犬、子猫、子犬、子猫、ペットショップワンラブ。
ヘイカーブカーブ、
飲む飲む食べ食べ飲む食べ食べキャリーピャミピャミ言ってんじゃん、キャリーピャミピャミ
飲みたく、僕ドラえもんじゃない。
じゃあ誰なんだい。
玉ねぎ
山本圭一。
X でつぶやくときはハッシュタグ井戸ナイト。改めましてこんばんは、極楽とも山本圭一です。
こんばんは、パーソナリティの山口千景です。ペットショップワンラブグループの口持ってない
どうしました。
ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議、
うん、縦笛でちょっとなんかおかしくしてますね
そうそう、なんかトゥルントゥンでトゥルントゥンと言ってましたね。この番組は極楽とんぼの山本さんが不用品を断捨離しました芸人ならではの切り口で報復絶倒のトークを繰り広げるバラエティ番組です。さて山本さん、
はい、
愛知県民のソウルフードというと何を思い浮かべますか。
愛知県民のソウルフードは、うん、やっぱりひつまぶしじゃないですか
ソウルだといいんですけど、そんなには食べられないんですけど。
あ、そうなんですか。なんだろう、手羽先、うん、
あ、まあ手羽先もそうですね。名古屋飯系、
名古屋飯系じゃないですか。ソウルフードでしょ。
こう愛知県民、喫茶店、あ、まあ喫茶店もそうですね。
モーニングですね。
モーニングは間違いない、
うん、
まあそうなんですけど、うん、あとなんかその、まあ、味噌カツとかっていう人もいるし、
あ、
味噌煮込み、
ああ
、まあ、系の味噌でいうと、まあ、赤だしとかいろいろありますが、
味仙じゃない、
まあ、味仙もね美味しいで、うん、また行きたいです ね、うん、ですね。今日は山本さんにこちらをご用意しております、
はい、これ、はい、
はい、
うん、カップ麺がやってきましたよ。
そうなんです、
はい、
スガキ屋です。
スガキ屋、はい、はい、あ、もう聞いたことあります。
これも愛知県民のソウルフードですね、
うん、
子供からお年寄りまで愛されているスガキ屋なんですが、
はい、
14年ぶりの大幅改良を発表した。
14年ぶり。
そうなんです、
大幅改良。何をですか。
なんかいろいろやったんですが、
ええ、
これご紹介しつつ今日は、うん、あの実際にお湯入れてきたんで、ちょっとスガキ屋の味を
これ
楽しんでいただきながら。
これ初めてかもしれない。
あら、そうなんですか。それ後入れスープですね、うん、もう OK だよね、うん、ノンフライ麺です。
ノンフライ麺、スガキ屋、お家でスガキ屋、スガキ屋ラーメンニューって書いて、じゃあこれ新しいやつですか。
ニューだけどこれは
え
まだ従来品のニュー、
うん、従来品のニューってどういうことですか。
お店の味が変わったっていう風なんで、このカップ麺としては多分
え、
それと同じではないんですけど、お店での食べる味がリニューアルされたということで、うん、じゃあ開かない、
開かなくなりましたねこれ。
開かなくなりました。開けましょうか。大丈夫気をつけて、そう、これはカップ麺なのであくまで、
うん、
そのお店の味とは全く違うんですが、今回その14年ぶりの大幅改良したのは、
うん、
リニューアルの対象ザルラーメン、冷やしラーメンは除く、
うん、
スガキ屋の麺類全てが変わったということで、
うん、
お店でいうと麺がまず伸びにくくなって、出来たての美味しさが2倍長持ちするように改良されている。
スガキ屋さんの店舗のがってことね。
そうそうそうそう、今日はお家で食べられるスガキ屋をちょっと、まあ、あのそれに近い表現をされているので感じていただきつつ話をしていこうかなと思ってるので。
あー、はい、なるほど。だから、あ、カップ麺は変わっ ったわけじゃないの、
うん、まあ、カップ麺の中ではリニューアルはされてるニューって書いてあるんですけど、この話題になってるのはお店の方の味という、
お店ね、
いい意味です。ただやっぱりスガキヤラーメン伝統は今開けた瞬間にわって言った、白いスープ、
うん、白いね
なんですよね。
あ、俺初めてかもしれない、俺店舗も食べたことないもん、はい、
そうですか、はい、ちょっと変わった感じの独特のスープだと思います、
あら、なこれ魚介だね。
あ、そんな感じするんですけど、うん、これだしのスープと、うん、豚骨スープになってるんですよね。
豚骨はこの魚粉みたいな味がするよ。
いや、もうすっごくそれ昔から言われてるんですけど、実は豚骨入ってるっていう、っていうところに、まあ、お店の方で言うと昆布の風味をアップさせたりとか、う
ん、昆布っぽいもんこれ、
はいはい、そういうところをもうちょっと前面に出して、なんか魚介スープではなく、うん、一応豚骨系のスープらしい、うん、まあ、こう味のバランスを見直すことでより飲み応えのあるコクを感じるスープにということで、うん、初体験、
うん、
どうですか。
うまい。
あ、よかった、
うまいね。これ俺魚介だと思う
豚骨スープなんです、まあ、でもいろんな、まあ、和風豚骨だ、豚骨一本じゃないけど、うん、でも初体験だったんですね。食べたことなかった。
初体験
すごき
合い多分
多分ねめっちゃ美味しそうに食べますね、うん、だからすごき合って、うん、この辺のショッピングモールとか行くと昼の時間帯、ほんともうテーマパークですかっていうぐらい並んでるから、
やっぱりお財布にも優しいし、
そうそうそう、いろいろ人気で、まあでも味がちょっとね、うん、またこうリニューアルされてどういう味かも楽しんでいただきたいと思います。なるほど、
はい、
そういう風に考えると、うん、広島の方ではソウルフードって言ったら何ですか。
ありますよ。だからね、それこそつけ麺とか。
つけ麺なんだ。
つけ麺です。辛麺、つけ麺辛め、つけて辛いのですね。
へえ、うん、なんかすごい有名なお店が。
まあだから有名なお店でとね、俺もこの間行って、うちの弟がよく行くって言ったところもそうです、何店舗かって。で広島の人たちには有名なつけ麺で、だから言ったらラーメンのやっぱ釜で麺をね、
はい、
麺を茹でたやつをあの何水でちょっと締め、
うんうん、
締
めて、
締めて、うん、で辛いそれこそつけ麺でつけて食べる。
へ
え。それになんかボイルのだからキャベツとか。
キャベツ入ってんの？
キャベツとそうそう、もやしみたいなのを、俺はそれあんまり使わないけど。
美味しそう。うん、つけ麺。
つけ麺で、あと汁なし担々麺とかも最初は広島ありましたね。
へー、そうなんだ、うん、あ、爆弾屋とかなんか
出てる。あー、なんかそういうの出てきますよ。
あ、ほんと結構辛、
ええ、
激辛とかで出してるようなお店もある。
そうです、そうです。
しっかり辛そうなやつですね。
そうそうそうそう、だから辛さも1辛から0辛から
なん
か20辛とか多い人は30を食べるみたいな、そんなやつ。
へー、これちっちゃい時からもうずっと。
いや、ちっちゃい時は俺知らなかった。
そうなんですね、うん、
ちっちゃい時っていうか、そんな俺小中高の時につけ麺屋に行ったって思い出お好み焼き屋ぐらいはあるけど、
あ、そっかそっか、
多分その後じゃないかな。
へー、
つけ麺屋って俺がやっぱり広島から東京出てきたぐらいから、要するに平成に変わったぐらいからじゃないかな。
いや、でも
そういうの聞き出したの、うんうんうんうん、なんか知り合いの人が広島のつけ麺屋をやりだしたとかって言って、つけ麺って俺言った思い出がある、うん、だから麺系ってやっぱりどこでもソウルフードあるね、
はいはいはいはい、
広島だったらそのつけ麺だった、あと宮崎だったら釜揚げうどんね、
う
ん、釜揚げうどんがまた夜の街にこう飲んだ後に、はい、みんな締めでもうめっちゃ食うみたいな、2時3時とかも1時2時なんてもう夜中のね25時26時ぐらいなんてもうパンパンだ。
へー、なんかその釜揚げうどんも大人になって本当割と最近まで私は全然食べたことがなくて、うん、でなんかお湯の中にうどん入ってる。
そうそうそうそう、そんな感じ
なんでと思って、うん、
まあったかいお湯の中に入ってて、それをつけだれのところまたこうやってバウンドさせて食べるってやつね。
いまだにほとんど食べたことがないです。
いやいや、それはそれでまた美味しいです。ちょっと柔らかめで、
へー、それちょっと、うん、あの優しい味わいとつるんと入る感じが飲んだ後にまたいいんですかね。いや、またそうね。へー、あとはなんかそういうなんか主食系じゃないお菓子とか、なんかそういうのもあります？
お菓子はね、なんかな、お菓子あんまり進んで食べないですからね。
そうですね、確かに。
家にあればちょっと食べたりしますけどそんな飲み終わった後にちょっとお菓子食ってくる。お菓子って
ほら北海道とかパフェ食べるとか言うじゃないですか。いろいろありますけど ね。名古屋はなんだろう、あ、でもそっか、クリームぜんざいみたいな、あんこのやつにクリーム、いわゆるソフトクリームをやるっていうのぐらいかな。あとないですね。
そうでしょ、意外とそうですよ。
そういう地方っていっぱいあるじゃないですか。ああ、東京ってなんか
東京は全国から集まってるから
何にも分かんない、全部いろんなところのやつ
ですね。
ご当地って何だろう、東京、
なんか銀座に流行っているジェラート屋があるとか
おしゃれ、
それとか、まあ、パンケーキとかそういうことじゃないの
だいぶおしゃれ、
かき氷とか、
あ、おしゃれおしゃれおしゃれおしゃれ、
そういう感じじゃないの。
全然田舎臭さないですね。
そうそう、だからこの間もなんか、ね、みんなで飯食った後、はい、なんか鉄板焼き食った後、うん、じゃあちょっと甘味が欲しいからっつって、うん、じゃあジェラート屋さん探しますねみたいなんで探したら銀座にあって、はい、でその銀座がまあ23時が最終で、うん、今22時15分だから15分で行けんだろうみたいなんで行ったら、はい、もう3つぐらいの味しか残ってなくて。
そんなに人気なんだ。
そうそうそうそう、でもうまかったけどね。
へー、
なんかそんなその3つぐらいの味しかないんだけど、うん、あのウーバーイーツでなんか取りに来た人も、
すごい、そんな、
そう、
やっぱ都会はおしゃれですね。
うん、ウーバーイーツってそんなにしないでしょ。
しないです。そもそも私は宅配自体をほぼやらない。
あ、
そのいわ、あ、一番多分スタンダードなピッツァのデリバリーも取りに行っちゃうから、うん、そうそう、ね、取りに行っちゃう。
いや俺もなんかどっちかって言ったらそうなんか
あれ頼んでる人はめっちゃ使ってます
よ。でたまにやっぱり、うん、ね、あの持って歩いてる人、
ね、います。
で
います。
同じマンションでもあったりするけど、
紙袋でね、
ちっちゃい紙袋この一個のために
いくら払ってる
ん、いくら払ってんだみたいな、
ね、チャリンコかバイクか分かんないけど、ああ、
それで、いやすぐそこじゃんと思いながら
そう、買いに行くのがめんどくさいじゃないですか。例えば女の子ですっぴんでボサボサで、うん、こうジャージで外に出ていくっていうのを良しとしない人だと、うん、コンビニ行くために着替えてお化粧して、うん、髪の毛セットしていくみたいな、それだったら持ってきてもらおうっていう。
コンビニエンスストアに行くのにそんなにセットまで必要ですか。
いや、まあ、セットってそのパキパキじゃないにしてもボサボサのまんまではいけないから、ちょっとくくったりとか溶かしてとか
すりゃいいじゃない
そうするともう10分15分かかるじゃないですか。私も気にしないからそのままバーって行っちゃうけど。
なるほどね、
皆さんね、生活の利便性がありますから、まあね、はいはい、はい、まあ、またあのスガキ屋もいつか、うん、店舗でご一緒できたら嬉しいです。はい、皆さんも食べてみてください。さて、この番組ではラジオの前のあなたからのメッセージお待ちしています。山本さんへの質問、番組でこんなことをやってほしいなど何でも OK です。FMH 公式サイトのメッセージ&リクエストからお送りください。メッセージが採用されてもされなくても、山本さんの気分でサイン入りステッカーをプレゼントいたします。
チワワ、トイプードル、ダックスフンド、ヨークシャテリア、ポメラニアン、シーツー、キャバリア、ミックス犬、もちろん柴犬も待ってるよ。
ワンレブスタッフ一同、皆様のご来店を心よりお待ちしております。
子犬、子猫、子犬、子猫、ペットショップ、ワンラブ、
ペットショップワンラブグループの山本圭一と今夜も井戸端会議。
ワン、ニャー。
さあ山本さん、エンディングですが、はい、いかがでしたか今週。
やっぱりあの私のザジ ジャジージャジーなジャジーな、やっぱりあの縦笛レコーダーの良さがまあふんだんに出た回だったかなと思います。
いや、まあ、まあでもすごかったですね。
やっぱりね、譜面だけが音楽じゃないっていうね譜面で勝負してないという。
いやでもあれガミちゃんよく分かったなと思いますけど、うん、今日つながってましたね今週。
まあそう秒殺ですから瞬殺ですよ。
タッチが早すぎた、タッチがびっくりしましたが、またあの次回あるかもしれませんので楽しみにしていてください、はい、さてこの番組ではラジオの前のあなたからのメッセージお待ちしています、うん、山本さんへの無茶ぶり疑問質問何でも OK です。 FMH 公式サイトのメッセージ&リクエストからお送りください。では山本さん、おしまいに一言。タッチ。
正解。
この番組は安心と信頼のペットショップディーラーワンラブの提供でお送りしました。